I'm going to continue with some thoughts that I began a few weeks back about the Tabernacle of David and worship and what that means to us today as New Testament Christians. But the first thing I want to do you remember in the Bible that oftentimes the people of God shouted and God gave the victory? As they marched into Jericho, the priests marched around seven times in 7 days, blowing trumpets and carrying the Ark of the Covenant. On the seventh day, they shouted, and the walls fell down. Have you ever got to shout in church? Stand up, please. Stand up, please. Huh? What? Just shout, God is good.
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 Doesn't that make you feel good? Please sit down. Our God is good. Our God can do anything. And our God is doing many things that we're not even aware of today. Maybe I'll preach a little sermonette that I did Wednesday night. I kind of liked it myself. Is there anybody... I think there would be. Yes, there might be. Is there anybody here who was born around 1970?
1970.
What?
The
prevailing thinking in the 60s and 70s was rapture thinking, that Jesus was coming any minute because the church was getting the dickens beat out of them.
ですね、今日まず話したいのは、ダビデがですね、この作ろうとした神殿ですね、その神殿の中での礼拝についてまず話したいと思っています。それが前話した内容ですね、その続きです。そしてそれから皆さん、イスラエルの人たちがですね、エリコの城壁を7回回って大声で叫んでエリコの城壁が潰れたということをご存知でしょ。でそれを今日は皆さんでやってみましょうって言って大声で神様は素晴らしいとみんなで叫んだわけですね。そして、1970年に実はイエス様が戻ってくるというふうにそういうふうに信じた人たちがいたですね。で、まあ、その辺そういう内容なんですよ、話したのはね。でもそうじゃなかったんですね。
Let's publish that. I think it'd be a bestseller. And in America, we couldn't see anything happening.
アメリカでもそういうことは起こりませんでした。
Things were dead. Churches were dead.
でも本当に教会が1970年代は実は本当に教会がなんていうんですかね、生き生きとしていなかったんですね、アメリカの教会が。
And so the many Bible teachers began to say that if God's going to save our bacon, he's going to have to return pretty quick.
で、特にアメリカの教会を神様が救おうとするならば、イエス様は戻ってこなきゃ無理ですよってみんな思ってたんです。そんな状況だったんですね。
And so we had a rapture mentality. Rapture of the church.
で教会を何でしょうね、ラプチャーって何でしょうね。
Get out of this old world and let the devil have it.
その、この、教会の状況がひどかったので、とにかくサタンが もう支配しているような状況だったんですね。
Some great books were written about the return of Jesus.
で、その時にもう一度教会を確保しよう、獲得しようと、神様がそういう願っているっていう本がいくつか出されたんです。
One of the great writers was Hal Lindsey.
Hal Lindsey.
He wrote a book called The Late Great Planet Earth.How many of you have read that? The late great. It was translated into every language in the universe. Surely. well, you didn't really miss it.
日本語では何て訳されたんですかね。
And he made the case that the Lord was coming any day now.
その本の中はイエス様はいつでも戻ってくる、もうそういう状況がもう整っているという、そういう内容の本です。
Rapture theology.
ですからもうすぐに戻ってくるという。
And that book won millions of people to Jesus.
でもその本を通してイエス様ももう一度戻ってくるという本を通して、このたくさんの人が数百万の人がイエス様を信じるようになった。
And he himself and those other authors were great godly men.
で彼もそうですけど、その時に書いた作者たちはみんな素晴らしい信仰の人でした。
They just had their eschatology wrong. Their theology of the end times
で、当時の終末論は間違っている、今イエス様が戻ってこなければっていう、そういう立場にで書いたんです本をね。
I mean people, Christian people were edgy just believing any day now Jesus was coming.
で今はもういつでもイエス様が戻ってきてもいいと思えるような、そういう状況ですね。
That was 40 years ago
でそれが40年前に書かれました。
Where is Jesus?
じゃあ今はどこにイエス様がいるのか。
Well, the Bible says that Jesus isn't going to come until this gospel of the kingdom is preached to every nation under earth.
で、はっきりしているのは、イエス様がもう一度戻ってくるのは、この福音がすべての国民に述べ伝えられてから戻ってくると書いてあるんですね。
And Acts 3 says heaven must contain him until the time of the restoration of all things spoken of by the prophets.
で、使徒行伝の三章ですけども、この
just paraphrase it if you'd like.Acts chapter 3 verse
21. 3章の21でしょうか。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物が改む時まで天にとどまっていなければなりません。
So a time of restoration is coming before Jesus comes.
ですからイエス様が来るまで、その前にこの大きな回復が世界中でなされなければならないんです。
Then in Acts chapter 15, there's another restoration scripture.
そして使徒行伝の15章にももう一つこの回復の御言葉があります。
There was some controversy in the church about letting Gentiles come in.
この教会の問題は何かと言いますと、この時異邦人に対して、このユダヤ教からイエス様を信じた人たちが、この異邦人に対してどのように何までどういうことを要求するかという議論が起こったんです。
Jesus had said go into all the world and make disciples of all nations
イエス様が言われたのは、とにかく世界に出て行って、すべての国民を弟子としなさいということを言われました。
Except Gentiles.
そして、それは異邦人を除くんでしょうか。
That's what they heard.
でも、 ユダヤ人たちが聞いた時にはきっと彼らはそう思ったはずですね。弟子たちは異邦人まで伝道するとは思ってなかったでしょう。
Because the Jewish apostles thought Christianity was for the Jewish people.
彼らが弟子たちが感じたこと、最初感じたことは、イエス様が来てくれたのはユダヤ人のためである。救い主はユダヤ人のためであると思ったはずですね。
God sent them a savior, and the rest of the world could just go to hell.
もう彼らの考えは、そうだ、ユダヤ人に救い主が与えられた。そして私たちは天国に行ける。異邦人はみんな地獄なんだと、それでよかったわけですね。
And it forced the crisis, God took persecution to push them out of Jerusalem into the rest of the world.
ところが彼らは、この迫害が起こったがゆえに、そういうふうに思ってた人たちもそこから出ていかざるを得なくなって、世界に散っていかざるを得なくなったんですね。
Paul the apostle went to the home of a Gentile named Cornelius, and he was a military man, and preached the gospel to him and his whole household, and they got converted, baptized in the Holy Spirit, spoke in tongues beforePeter could even finish his sermon.
皆さん、コルネリアに家にペテロが行ってですね、そして話した時に聖霊が下ったんですね。そして説教の途中にですね、説教終わらないうちに聖霊が下って人々が変えられてしまったわけですね。異邦人を神様がこの愛しているってことも分かったんです。
And so Peter just started preaching to Gentiles and converting them.
で、この異邦人というのはユダヤ人以外の人を異邦人って言うんですが、この異邦人に対してメッセージをして、異邦人が救われて変えられていくということが起こりました。
Well, Pope James the First, recalled him to Jerusalem for a hearing.
で、ヤコブが、長老のヤコブがこのエルサレムに人々を集めて、そして異邦人に対する伝道の在り方を議論したわけです。
There wasn't any Pope James the First.
まあ、そのポープではないんですけどね。
That was just James, the head of the Jerusalem Church.
ただのヤコブですよね。
And there was, it, they call it the Jerusalem Council.
ですからエルサレム会議というのが行われたことがこの使徒行伝に書かれている。
And Christian leaders came in from everywhere to put Paul on the stand in court to tell his story.
そして、この異邦人がどのようにしてイエス様に立ち返っていったかということを彼らは聞いたわけです。
And Paul told how the Holy Spirit came and Gentiles were converted. And after he had finished his story, the whole council was quiet.
で、この異邦人は、救われなくていいんだと思っていたこのヤコブとかそういうこの弟子たちですね、ユダヤ教徒の弟子たちは、いかにこの聖霊が下り異邦人が救われてきたかっていう話をパウロを通して聞いて、彼らは
もう
言葉を失ったわけですね。
And then James stood up and spoke. Verse 12. Look at Acts 15:12.
15章の12節から読んでみましょう。使徒行伝15の12節。
Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many Gentiles and wonders of God had worked through them among the Gentiles.
すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。
Verse 13 And after that they became silent. James answering saying, Men and brethren, listen to me. Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people after his name. And with this words, and with this the words of the prophets agree, just as it is written. That's through verse 15.
二人が話し終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉にもこれと一致しており、それにはこう書いてあります。
And then he begins to quote from the prophets, James does.After this, I will return and rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will build its ruins. I will set it up so that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does these things.
この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直し、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。
Well, James tied in this converting of the Gentiles into the restoration of the tabernacle of David.
で、ここでこのダビデは、ここでですね、ダビデの幕屋を建て直すという言葉に、このヤコブは異邦人が救われていくことを、
Every Christian should study the tabernacle of David.
を言及しているんですね。つまり、すべての人がこの倒れたダビデの幕屋とは何かということを知らなければならないわけですね。非常に魅力的なものです。
You know, a strange thing had happened.The Israelites, that's not strange. The Israelites were fighting the Philistines.
イスラエル人はパレスティナと戦っていますよね。
And getting the worst of it.
で、それはひどい状況ですね。
And so the Israelites thought,Why don't we just take the Ark of the Covenant into battle?
で、その時、彼らはこう思ったんですね。まあ、それならば契約の箱を連れて行って、持って行って、そしてこの敵と戦おう。
And if we do, that'll just zap those Philistines.
フィリシテ人をやっつけるにはこれ、この契約の箱が必要だ。と思ったんですね。
And it did.
で、そうしたわけです。
It did. Pretty powerful weapon, that Ark of the Covenant with the glory of God in it.
神の栄光がとどまっている契約の箱をこの戦場に持っていく。神様が戦いに参加してくださると信じたわけですね。
But the PIA, the Philistine Intelligence Agency.With their binoculars up on the hill, said, Everywhere they carry that darn box, we get beat.
ところがですね、戦いに負けている様子をこの見ていた一部の人たちがですね、あ、そうだ、あの箱が行くところはなんでイスラエルが勝つんだろうか、あの箱には何があるんだろうかと思ったんです。
So they said, Tonight we're going to organize a group of commandos, go into their camp and steal that box.
だから今日今晩ですね、みんな寝た頃みんなで行って、何人か徴収してあの箱を取ってきてしまうと計画したわけですね。
Now you can't do that.
いや、それはできないよ。
But they did.
いや、でもしたんですね。
Because God allowed it to be stolen.
でもそれを神様は許されたわけですね。
It was part of his future plans for his people Israel.
それはイスラエルに対する将来の計画でもあったわけです。
And the Ark of the Covenant stayed in Philistine territory for 20 years and 7 months.
20年と7ヶ月、このパレスチナ人のところにこの契約の箱がとどまりました。
And that means, where was the tabernacle? Where was the Ark of the Tabernacle? The Ark of, what do you call that thing? Ark of the Covenant.
その契約の箱。
Well, it was in the tabernacle of Moses over at Shiloh.
それはモーセの契約の言葉が入ってますね。
You've been to Shiloh, haven't you?
Shiloh って何ですか、ね
oh, Nobody's been to Shiloh. Well, when they came into the promised land to capture it, they set it up at Shiloh and it stayed there.The Ark of Moses Tabernacle for 369 years.
369 年もですね、その契約の箱が今はシャイローというところに置かれたというふうに言ったんですね。
With the worship going on all the time, the Jewish worship at Shiloh.
日本語でシロですかね。日本語ではね、そこにこの人々が来て礼拝をしたわけです。
Now the ark was the most important piece of furniture in that tabernacle, because between the cherubim dwelt the glory of God.
神の栄光がそこにとどまるんですね。何ですかね、そこに契約の箱には、こう翼が
If anybody but the high priest looked at it, they fell dead.
もうその契約の箱を見てしまった実は大祭司でも、もう死ななければならない、もうそういうような場所でしたね。
Now the tabernacle was a portable structure of worship. It could be moved.
その契約の箱の置かれていた幕屋っていうのは幕屋ですから、実はこれは動くわけですね。どこにでも動くわけです。
And so when they moved it from, you know, if in the wilderness they moved it many times.But they didn't move it very much when they got into Israel. But when they moved it, the common priests of the tribe of Aaron took big sheets and walked backwards, eyes closed, and covered the ark. So no man's eyes could see it.
契約の箱をこの移動するときには、このアロンの子孫たちがこの契約の箱を担ぐんですけど契約の箱を見ないように後ろ向きで運ばなきゃならないんですね。契約の箱を見たら死んでしまうんです。
And they put poles through the rings in the side of it and carried it on their shoulders when they broke camp.
で、キャンプからキャンプへとそのようにこの契約の箱を運ばなければなりません。
Now, if any commoner looked, or any common priest looked and saw that altar, he was toes up in no time.
もうとにかく普通の人も普通の祭司ももうそれを見たらもう大変なんですね。
Well, David became king.
で、ダビデが王になった時に。
And the first thing he did was to capture Jebusalem, Jerusalem.
で、ダビデが王になった時にエルサレムを彼は征服しました。
And the way he did it was that he sent his army up through the water shaft of the water supply of Jerusalem and got in the city, like a Trojan horse, and got in the city.
彼らがエルサレムを征服した時には、この水の流れる、そういう水のこの流れを遡っていって、そして町の中に入って、そして征服したんです。
Now tell me the name of that spring. I forgot it.
皆さん、その水は何ていう流れでしたかね。 Ain something.
Ain what?
何でしたっけ、覚えてる人いますか。
Not Ain Gedi. That's over on the Dead Sea. But anyway, it was a natural artesian spring that every now and then, every few minutes, and water flowed through to the pool of Siloam because King Hezekiah had chiseled out a tunnel under solid rock to get their outside water source to the inside so an enemy couldn't cut off their water supply and starve them out.
まあ、それはですね、この水が下から溢れてきて、そしてそれをこの水を溜めておくようにして、ですから外から攻撃を受けた時も水が枯れないように、そういうような施設だったんですね。
So David established Jerusalem as his capital, and then the very next thing on his agenda was to bring the Ark of the Covenant back into Israel.
でダビデがイスラエルをこのダビデがですね、この、エルサレムを征服して、そしてそこをこの町の中心にしたわけですが、彼が次に考えたのは、ここに契約の箱を連れてきたい、持ってきたいということだったわけです。
The Philistines had put it in the house of Obed-Edom. No, they didn't do it. David did that.
パレスチナの人たちはですね、それを まあ、ある神殿の中に入れておいたわけですね。
So they sent 30,000 choice troops to get the Ark of the Covenant.
で、この契約の箱を連れてくるために3万人規模の軍隊を送ったわけです。
And, They brought it to Jerusalem.
エルサレムに契約の箱を持ってきました。
And David built a large tent on the hill of Zion to keep the ark in.
このシオンの山にこの大きなテントを作って、その中に契約の箱を置いたわけです。
Now remember, the ark of the covenant in the tabernacle had a big veil in front of it.
この契約の箱の前にもこの厚い布が覆われていたんですね。
Nobody could go behind that veil and see the ark except the high priest once a year.
契約の箱、神の御臨在の現れる契約の箱は厚いベールで覆われていて、一年に一遍大祭司がそこに入れたわけです。
But when David brought the Ark of the Covenant and put it in his tabernacle, there was no veil.
ところがダビデはそこをこの契約の箱を持ってきたテントの中にはベールがなかったんです。
Now the legalists would say, you can't do that.
いや、そんなことできないよと当時のこの常識ある人は言ったでしょう。
David had a special relationship with God.
それはダビデは神様と特別な関係があったので、ベールはいらないって彼は言えたんです。
When he kept his father's sheep, he worshipped God. And he sang to the sheep. Did you ever sing to a sheep? Try it, you'll like it.And he became a worshipper.
皆さん、彼はですね、まあ、羊に囲まれて本当に神様を礼拝するものとして育ってきたんですね。本当に彼はそういう礼拝者であったので、この契約の箱の周りの、
David would write,
布はいらないと。
Would write psalms about the ark.
そして彼はですね、たくさんの詩を作りましたね。 契約の箱を通して礼拝したいというそういう思いも表しましたね。
Now this is, here's a song. One thing have I desired of thee, that I may dwell in thy temple forever.
彼の詩、私は永遠にあなたの住まいであるあなたの大庭に住みたいのですと彼は言いますね。
There wasn't any temple.
でも、その時テンポはなかったんですね。王にはまだ完成していなかったんですよ、ダビデの時代は。
Psalm 23, that I may dwell in the house of the Lord forever.
詩編の23ですよね。私は常しえに神の
There wasn't any house of the Lord.
でも
神の
宮はなかったんですよ。
He was talking about this tent.That had the Ark of the Covenant in it.
でも彼がその時作られたのはテントの中にこの契約の箱を置いたということです。
And anybody could come in and worship God.
ですから主の家に住まいましょう。
Gentiles could come in and worship God.
誰でも来れたんですね。
And look at the Ark.
もうそれは異邦人であっても誰でもそして来れてそしてその契約の箱を見ることができたんです。
He organized bands and orchestras and dancers and singers 24/7. They worshipped around the Ark of God.
たくさんのですね、コーラスチームを作って、たくさんのグループを作って、そしてこの契約の箱の周りで彼らは賛美をし。できたわけですね。
And this has to do the restoration of the tabernacle of David has to do with the evangelization of the world.
実は契約の箱をですね、これの回復というものが。契約の箱というかこの幕屋の回復というものが今なされているわけですね。
If you have trouble following my train of thought, it's because my train of thought is hard to follow.
まあ、私の言ってることは難しいかもしれませんね。
All right, let's go back to where?
どこに戻るかですけど。
The time of the restoration of all things.
で、とにかく私の語りたいことは、実は今の時は回復の時であるということなんです。
The evangelization of the Gentiles.
そして異邦人が救われていかなければならない時代だということなんです。
And for your information, you're a Gentile.
そして皆さんは異邦人なんですよ。異邦人なんです。誰もユダヤ人はいないんですね。異邦人なんです。皆さんは救われていかなければならないということです。
Me Gentile too.
私も異邦人ですね。私も異邦人。
He Gentile.
私も異邦人ですね。
Anybody that wasn't a Jew was a Gentile.
とにかくユダヤ人以外はみんな異邦人ですからね。
God never intended the Jewish people to develop that narrow view of humanity that they were the chosen people and everybody else was lost.He never intended that.
イエス様、神様はですね、決してユダヤ民族を選びましたけども、もうユダヤ民族だけで十分だとは思っていないですよ。
He intended them to be an example of the glory and beauty of God in the world.
ユダヤ人たちを選んだのは、この神様を信じるための素晴らしさ、美しさというものを示して、異邦人たちが神様を見出すことができるようにですね。
You know, the Jews were God's chosen people.
皆さん、ユダヤ人は神様に選ばれた民ですね。
And they failed at just about everything they did.
でも彼らはしたことは 神の期待に添えなかったんです。
But at least they got Jesus the Messiah into the world.
ところが少なくてもイエス様を彼らは待ち望んでイエス様が来てくださった。これユダヤの人たちの。
So back to the 1970s. When the whole church was thinking rapture, Jesus is coming soon because we're getting whipped.
で1970年代にですね、こうイエス様がもう一度来るよ、もう一度来るよ、じゃなければこの社会があまりにもひどいから。
In Oklahoma, say we say we're getting whooped.
オクラホマもですね、そうじゃなきゃもう持たないよ。
Church isn't growing any place in the world.
でも教会は全然成長していなかったんですね。
It's time for Jesus to come. It must be the end times because Jesus said it would be bad at the end times.
で特に世の中がひどくなればひどくなるほど。このイエス様が来るというふうに理解してですね、もうこの時にイエス様が来るってそういうことが語られた時代があったんです。
Now, the late great planet Earth did not create the doctrine of premillennial rapture. It simply popularized it.
で、その終末論をそういうようにこの、まあ、一般化してしまったんですね。そういう終末論です。
And so, it's been how long?
それから何年経ちましたか
？40
年ですね。
40 years.
経ちました。
Where's Jesus?
それでは今イエス様はどこにいるのでしょう？どこにいる？
He hasn't come back yet.
まだ戻ってきてないんです。
And then people begin to say, "Now wait a minute."This gospel of the kingdom will be preached to every nation under earth. Then the end will come.
で、その後ですね、そうだ、聖書に書いてあるように、この福音が全世界に伝えられて、
And the tabernacle of David will be restored. This awesome, beautiful, creative image of God worship will flood the church, and it's doing it.
このダビデの幕屋が建て直される、ダビデの幕屋が建て直される、そこには礼拝の喜びと神様への感謝があふれていく、そのことがこの世界で起こっていくんです。
Today we have well little churches and mega churches that worship God withOrchestras and choirs and singing and dancing, and the joy of the Lord has returned to the church.
今ですね、起こってるのはもう世界中でもうメガチャーチのような教会も多く、メガチャーチですね、また小さい教会も本当にたくさん起こっていて、もうある教会はオーケストラがあったり賛美チームがあったり、そういう中で神様を礼拝するこの喜びが世界中で今あふれているんです。
And we're living right in the middle of it.
ですから私たちはその中にいるんですね。
We didn't see anything happening in 1970.
まだ1970年代に期待し、彼らが言ったことは起こっていません。
Now we see China being evangelized.
とにかく中国も、
100 million Christians in India.
インドもそうですね。
We're winning. 178,000 Christians every day. Praise God. I had a thought in the other way. That's what happens when you get old.
毎日毎日ですね、インドとか中国では、
I'm glad I'm living in this day. I don't know how long I'm going to live. I'm an old man. I could stand right here and die today. I could have a heart attack because I've already had heart surgery.
10万人規模の人たちがイエス様を信じてるんですね。
But I hope I live
でも私なんかはいつ死
ぬか分かりません。もう10年、
でも私はこれから10年間もう神様がどんなことをしてくれるかですね、楽しみに
生きたい
です。もう日本もですね、そうですね、
こん
な日本は救われる人少ないよってみんな言ってるんですよ。
日本は神様を信じない
国だよっていつも言ってない国だよっていつもみんな思われてるんですよ。
Many, many people have been praying, praying, praying for Japan, and now it's happening.
たくさんの人が日本の教会のために祈っていますね。そして日本も今リバイバルが起こりますね。
Well, God chose David because he was a man after his own heart.Who would do everything that God wanted done.
ダビデが選ばれた理由は、ダビデの心は神と共にあって、そして神様のことをしたいと本当に彼は思ったからです。
That scripture, we need to quit a little bit early today. That scripture is in,
その言葉はですね、
Second Chronicles.
第二歴代という旧約聖書の中にあります。第二歴代、歴代史第二ですね。
Is that Old Testament or New Testament?
第二歴代ですよ、第二歴代。
Maybe it's this tab here.
みんな旧約聖書ですからね。
David had one other obsession.He wanted to build the beautiful temple of God.
実はダビデは美しい神様の宮を作りたかったんですね。
And God had a talk with him one day.
で、神様がダビデに語ったんです。
He said, No, you can't do it.
お前じゃないよ。お前じゃないよと神様語ったんです。
This is First Chronicles 22:8.
それは第一の
22:8。
22:8ですが、ある時私に罪のようなことがあった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建てはならない。あなたは私の前に多くの血を流してきた。
God did not want a warrior king to build the temple.
ところが、
He wanted a peace, a man of peace.
このあなたの子供、彼が家を建てると言ったんですね。
I'm going to close with this. But to help the boy out, he said, now Solomon is inexperienced at this. So here's what David did. David hired the lumberjacks of Lebanon to cut the great cedars of Lebanon.Mold them into rafts, float them down the ocean to Tel Aviv for the building of the temple. And he hired the stonemasons to prepare the stones for the temple. And the Bible says when the temple was put together, it was like a jigsaw puzzle. It was put together without the sound of hammer or chisel.It just was so perfect. So what? How did that happen? David drew the blueprints for the thing. And I have worked to... This is in the 22nd chapter of 1 Chronicles. I have worked hard to provide material for the temple of the Lord. Nearly 4,000 tons of gold.
このダビデがですねしたのは、ダビデはこの石切りをできる人を、石を切り出すものを集めたり、木を切り出すものを集めたりしても準備をしたんですね。で、14節は、見なさい、私は困難な中にも主の家のために金10万タラントを用意した。
そして nearly 40,000 tons of silver and so much iron and bronze that it cannot be weighed.
銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりにも多くて測りきれない。
I have also gathered lumber and stone for the walls, though you may need to add more.
それに木材と石材も用意した。あなたはこれらにもっと加えてほしい。
Verse 15. You have many skilled stone masons and carpenters and craftsmen of every kind available to you.
あなたのもとには石を切り出す者、石や木に細工する者、各種の仕事に熟練した者など多くの仕事をする者がいて、
They are expert goldsmiths and silversmiths and workers of bronze and iron. Now begin the work and may the Lord be with you.
金、銀、青銅、鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい。主があなたと共におられるように。
And then it's not written here.But I think David said, "Here's the blueprint."
ですから、まあ、ここには書いてないんですが、もうダビデは設計図も用意していたはずですね。これがあなたが建てるべき神殿だよと言ったんですね。
And so let me just cap it off this way: studying the tabernacle of David.
ですから、このダビデの幕屋を学ぶときに、
and the new order of worship.That was instituted there.
新しい礼拝が始まったんですね。新しい礼拝が始まったんですね。
You know, people would walk into church years ago.
何年か前に教会にある人が来ました。
The organ would be playing a morbid tune.
まあオルガンに弾いてですね、オルガンがこう揺れてる。
You would sit down and be quiet.
で、オルガンがずれてるのを座って聞いてました。
You would stand and sing a hymn.
そして、はい、皆さん立ち上がりましょうって言って、賛美歌で歌い始めます。
Or you would sing a hymn and stand on the third verse.
で、賛美歌の一節立ち上がって歌います。
You would take the offering.
で、献金もします。
The preacher would preach a 15-minute dry sermon.
15分間だけ、この牧師はですね、冷たい話をします。
The pastor would give the benediction.
そして祝祷をします。
And the choir would sing a sevenfold amen.
そしてクワイアがですね、アーメン、アーメン、アーメンとこう7回歌います。
And the pastor would say, "The Lord bless you and keep you." Blah blah blah.
で、牧師がですね、主があなたを祝福し。あなたに御顔を向け、あなたを祝福するようにと言います。
Stopped going to church by the millions.
ですから、その当時ですね、本当に教会の人々が行かなくなってしまったんです。
That kind of worship in the Bible.
なぜならば、そういう礼拝のスタイルが一体聖書のどこに書いてあるのかという質問です。
I'll make this bold statement.
ですから、私は、この大胆なあのことを言うんですよ。そういうのが一体どこに書いてあるのか。
The only kind of worship that God enjoys is that of the type of the tabernacle of David.
まあ本当にそれはアメリカの教会がそういう時代だったんですね。ところが本当に教会はこのダビデの幕屋を回復する場所であるということです。
And we've only tapped the surface.Of this beautiful expression, God put His own image, creative image in us, then His Holy Spirit in us, and what is capable of coming out in worship to our God, we can't even visualize.
もう今の時代はですね、聖霊が一人一人に宿って喜びを起こして、そして、私たちが想像できない。喜びが礼拝の中で起こってくるはずです。
アーメン。
アーメンですね。
Psalm 149. Sing to the Lord a new song. Sing His praises in the assembly of the faithful. O IBF,
Rejoice in your maker. O people of Japan, exalt in your king. Praise his name with dancing, accompanied by tambourine and harp. For the Lord delights in his people. He crowns the humble with salvation. Let the faithful rejoice in this honor, and let them sing for joy as they lie on their beds. Father, we thank you for this meeting together of our family and your children. And you have inspired us, you've encouraged us, you've reaffirmed us, and we know who we are. In Jesus' name, amen.
どうぞお座りいただいて、今の聖書の箇所はですね、149編詩編でしたが、ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、生徒の集まりの中で主への賛美を、IBF の人は己の救い主にあって喜べ、日本の人たちは己の王にあって楽しめ、踊りをもって皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとをもって主に褒め歌を歌え、主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる、生徒たちは栄光の中で喜び叫べ、いさめ己の床の上で高らかに歌え、この歌詞を読んでいただいたんですね。